笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは。4月2日夜10時30分を回りました。アシスタントの船越香織です。
はい、新野明です。
いよいよ新年度に
読んでんの今
なりましたね。
読んでないよね。
ちょっとキーワードをいくつか散りばめてたんです。
はい、
新年度になって、ラジオの番組編成にもの波にも改編にも
ディレクターに突っ込まれてんじゃん。
負けず、
すげえ番組やっぱり。
本年度も全力投球でよろしく。
でもワンクールでお願いいたします。
ワンクールのことなんですか。
あ、もう飲み会みたいですよね。いい、はい、一発目の新年度、
桜の綺麗な季節になってまいりましたが、はい、新野さんは桜と団子はどちらが好きですか。
桜ですね。
素敵な
桜です。間違いなく桜です。
本当ですか。桜餅と、
うんうん、食い物ばっかじゃん。
道明寺は、うん、あれ違います。
何
道明寺と
道明寺に。
あ、はい、すいません、違いました。新野さんって、
はい、ちょっと待って、桜話じゃねえのかよ。
桜話をしようと思ったんですけど、
俺はね、桜話すごいすごいこう気持ちが入ったのに、
なんてことのように次に持ってるね。すごい。 いや、
一番どれがこう手応えがあるかなという。
俺桜ですよ。
あ、 桜なんですね。
桜ですよ、もちろん、
はい、桜といえば、どの種類の桜が
ソメイヨシノしか知らないっちゅうんだよ。そんな
ソメイヨシノですか。うん、小手差しのうちの事務所の近くにしだれ桜が。
小手差しリスナーの人今ね 0.01% ぐらいしか気がつかない。小手差しでね、
小手差しって、うん、小手指ってよく言われるんですけど、うんね、小手差しっていう地名のところがありまして、うん、ね、はい、そこにはしだれ桜が綺麗な並木がありまして、うん、はい、はい、ぜひいらしてください。全国の皆さん、小手差しへしだれ桜を
行くか。
はい、
で、ちょ待って、はい、俺に質問じゃないの、なんか。何だったのその今の振りは。
で、新野さんに、ね、質問があるんですけど、新野、はい、さん、うん、秋秀じゃないですか、うん、名前。
そうだよ。
親に名前の由来って聞いたことあります。
ありますよ。ありますあります。
何でした。
うちのね、
はい、
うちの親父ってちょっと右寄ってるもんだね。
はい、
ちょっとこう、なんつうの、天皇家のね、こう流れというか、
はい、
昭和の秀才になってほしいみたいなね、そういう昭和の時代のみたいな、そういう思いがあったらしい。
どなたかの一文字取ったとかではなくて、
確かね、
はい、
前の天皇の文字取ってるのかなんか言ってたな、なんか、
うん、
でそれとその昭和の代表するとも終わっちゃったんだけどね。そんなこと言われたことがある。
でも時代は続くですからね、
うんうん、でも時間も結構いっぱいいっぱいだよ、
はい、
桜の話はどうなったの。
桜の話はですね、後編にて、
エンディングにて、
はい、あ、そうなんだ。ちょっと日比さんが広げて、
広げる前にさ、フォーカスしようよ。
そうですね、そうですね、今日のゲストは
でも時間ないから、
はい、今日のゲストはですね、はい、なかなか一回聞くと忘れられない名前なんです、
うんうん、ということで今週もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日の達人、水野元気さんです。達人ナンバー38番になりました。 ここで水野さん簡単に紹介させていただきます。1980年12月東京生まれの現在29歳です。大学時代から将来は起業したいという夢を持たれてました。起業するために大学卒業後はベンチャー企業に入社、営業会社にてトップセールスマンとして活躍されました。その後ベンチャー人材紹介会社を経てコンサル会社で人材紹介事業部を立ち上げに従事されます。その後一人でも多くの情熱家を輩出したいと思い、2007年12月27日の誕生日に株式会社情熱を起業。現在は特に仕事に情熱を燃やす人材を輩出するために研修と採用支援という手段を通して多くの人たちにきっかけを与えていらっしゃいます。株式会社情熱代表取締役水野元気さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
水野さん、改めましてこんばんは。
こんばんは。
ようこそ金達のこの異様な空間ありがとうございます。
いや、こちらこそなんか話しやすい空気を作っていただいて。あ、
話しやすいのかな
そうなんです
29、
はい、29歳。今29歳です。
いいですね。20代の、起業家。
はい、
ね、なんかもう最近ほら世の中的に なんていうの、ちょっとこう一歩出ない人たちが多い時代に入って20代の社長がいるっていうのは、しかも自分で起業して、
はい、
なんか嬉しいですよね。
あ、本当ですか、ね、ありがとうございます。それは
で、今日の水野さんは、
はい、
12月の25日、
はい、
あと元旦の放送で達人として、来てもらいました村上博さんの、
はい、
ね、居酒屋甲子園の村上さんのご紹介で水野さんに来てもらいました。
はい、
いうことで、水野さんのですね、これまでの反省とこれからもろもろお聞きしたいと思います。
はい、
水野さんはお生まれは、
生まれはですね、はい、東京の杉並区になります。
はい、すごい近いですよね。なんかね、
そうですね、あの井の頭線沿いで、
はい、
浜田山です
ね。浜田山ね、
はい、
はいはいはいはい、浜田山のね、駅前の工事さん結構行ってたんですよ。
あ、そうなんです
ね。何年前のかな、あれ。最近副長行ってるね。
はい、
うん、ちょっと工事屋さんの中京王線の仕事よくやって
た、ね。あ、そうなんですね。
浜田山のあの駅の駅か、いいか、で浜田山杉並で、地元の小中。
そうですね、はい、あの実は杉並区で今まで5回引っ越してるんですけど。
なんか問題があったんですか。なんか、
いやですね、
夜逃げに近いとか、なんか
まあまあいろいろありまして、うん、あの自分が生まれた時に父親が会社が、うん、会社を起業して、
生まれた時にね、
はい、ディスプレイデザイナーだったんですけど、はいはい、うん、最初ボロボロのアパートに生まれて、うん、だんだん家がグレードアップしていくみたいな。なるほど、
サクセスストーリーだそこは。
で中3の時に一軒家を持ちまして、
はい、
その一軒家はですね、こう地下室があって、ビリヤード台がこうあるのがですね、すごい
成り上がってますね
実はもう一回5回目がありまして、う
ん、
う
ん、
は
い、5回目どんなのがありですか。
それはあの家を没収とされましてですね。あ、
なるほどね。
で、うん、まあ、それでも杉並で賃貸で今、うんうんうん、今も実家は浜田山にありまして、うんうんうん、ですね、5回引っ越してるんですが、うんうん、まあですね、地元の浜田山の浜田山小学校、うんうんうん、中学は高井戸中学というところに通いました。はい、
僕もそうなんですけどね、
はい、
僕もね、家族の会社が倒産したのがやっぱり中、はい、ね、高校出てすぐか19の頃なんですけど、はい、まあこう思春期の頃ってこうそういうシーンってメラメラと来るじゃないですか、
はい、
いろんなこう思いというか、
はい、
どうでしたね、その頃、その頃の思いというか思い出というか、結構、ね、衝撃的だったんじゃないですか。
実は自分はですね、もう社会人になった時だったので、自分の弟がですね、あ、実は弟勇気って言うんですけども、はい、
元気と勇気ですね。
弟、
妹が
薫子という、
ね、
ありがとうございます。はい、で、弟がアメリカに留学してたんですけど、送金できなくなって帰ってきたっていうのがあって、で自分は学費自分までは出してもらってて、うんうん、で弟はそういうのあって自分でお金を貯めてとか、うんうん、まあ、妹がまた小さかったもあって、そこはちょっと衝撃でしたし、うんうん、自分が今度は自分は全部与えてもらったんで、
うん、
彼らのために彼女のために頑張りたいっていうのはすごく思っていましたね。
うんうん、はい、その辺ね、日々ちゃんとなんかこうね、被ってるところありますよね、うん、そうだね、まあ それで地元のから、まあ、大学も地元なんですよね。
そうなんですね、高校だけですね、うんうん、あの八王子の
八王子ですね、はい、
方に行きまして、で大学も地元の方で、はいはい、あの明治大学に行きました、うん、はい、
高校をチョイスして、で大学にと、なんか大学に行く段階で、まあ、学部とか選ぶじゃないですか、はい、で将来の夢、こういう夢があるからこの学部みたいなチョイスはしたんですか。
いや、それは実は全くしてなくて、付属だったんですけれども、うんうん、明治大学の付属だったんですが、うんうん、上に4割しか行けなくて、はいはいはい、選べるのがそこしかなかったっていう、
エスカレーター式でね。
そうですね、うん、で経営学部に入ったんですよね、うんうん、
今はほら就職に関する仕事じゃないですか、ビジネスが、はいはい、その頃の自分の体験ってこうつながってるものあるんですか。
そうですね、大学時代の時の方がつながってるかなと思うんですけども、うんうん、まあ、自分実はずっと夢は持っているタイプで、小学校の時はプロ野球選手になりたくて、うんうん、中高でプロゴルファーになりたかったんですけど、うんうんうん、でそれで挫折をして、うんうん、大学入るとき初めてこうなかなか夢があんまり持てないときで、なんとなく、まあ、広告代理店とか行けたらいいなみたいな、はいはいはい、ちょっとミーハー的な感じぐらいで思ってたときだったんで、大学入るときはもうなんとなくしかなかったんですね、うんうんうん、ですので大学時代で自分は夢を見つけたっていう感じなので、
うん、その夢見つけて、まあ今の仕事のにもつながってるんでしょうけども、会社、お父さんの会社が、
はい、
そういうことになりました。でなったけども自分就職するわけですよね。
そうですね、
で最初に就職したのはベンチャー系ですか、セールス関係でしたっけ。
そうですね、はい、太陽光発電、はい、今結構広がってきましたけれども、
はいはいはい、
今から7年前ですかね、うんうんうん、ですね、ちょうど出始めの時の太陽光発電の営業の販売代理店の会社に入ったんですよね、うんうんうん、
あの頃でも太陽光発電の営業ってすごい勢いというか、
そうです、
いいも悪いも、
はい、
まあ、僕九州の大分県出身なんで、
はい、
朝日なんとかって結構ね、あの過激な会社がありましたけど、はい、結構営業的に推しの強い営業をしますよね。
そうですね、うんうん、完全ベンチャーっていうより入ったら、まあ訪問販売会社っていう感じでしたね。
でそこであれですか、その結果を出したというか、セールスマンとしてはトップに上り詰めたというか、
そうですね、うん、結果的に最終的にはなるんですけれども、うんうん、1年目はですね、結構自信満々でいったんですね、うんうん、実はあの学生時代に、起業したいと思って、サイバーエージェントの藤田社長の、はいはいはい、ジャパニーズドリームっていう本があったんですね、うんうん、で24歳で起業し26歳で上場みたいな、かっこよく書いてあったんで、かっこいいな、起業したいなと思って、でそのサイバーエージェントの藤田社長の本に、起業したくて、藤田さんも起業したいから大学時代営業の仕事をしたって書いてあって、で学生時代に営業をずっとやってたので、すごい自信持ってて、結構天狗になって入ったんですけど、まあそれがポキッとすぐ折られて、
そのポキッと折られた時って どういう感じだったんですか。
新卒でですね、うん、福岡、ちょうど福岡支社が立ち上がる時で、はい、福岡支社に配属してもらって、で割と最初にすぐ結果が出たんですね、うん、で当時そのなんかもうすんごい、まあ、自信満々だったと思うんですけど、ちょうど福岡支社もみんな同期だったんですね、年齢的には皆さん先輩だったんですけど、入った時期は一緒だったんで、そこで絶対にナンバーワン取るって思ってたんですけど、うん、でもやっぱり全然、まあ、結果が違くて、うんうん、あーってなってて、でそういうのが重なって、そういう時にこう夏に一回事故しましてですね、車でですね、うんうん、そうするとうちの会社1ヶ月間乗車禁止に、車に乗車禁止にな
るんです
ね、九州で当時熊本に営業行ってて、はいはい、車なしで営業ってできなくて、
あ、無理ですよね
できなくてですね、
ね、あそこの線路だけではね難しいですよね。
ですんでこう先輩の車に毎日乗せてもらうみたいな、そういうのですごく精神的にこう、まあ皆さんいい人だったんですけど、やっぱりちょっとどっか、いや面倒くさいっていうのがあって、そういうのも感じてて、で結果もなんか最初出たのに全然出なくなってて、でだんだんやる気がなくなってきちゃって、でダメ押しがちょうどそのまあ結構営業会社で体育会系だったんで、もうその頃はもうあのお盆に東京に帰ることだけが楽しみだったんですよね
はいはい、
それがその結果が出てないんで、もう帰るなと、
うーん、
帰れると思うのかということで帰れなくて、もうやってらんないみたいな感じになって、でまあちょっと恥ずかしい話なんですけど、こう結構もうその営業の電話の報告するんですけども、結構嘘の報告とかし始めて、もうすぐ出ちゃってるんですけど、まだこう30分で出たのを1時間後に電話して頑張ったんですけどダメでしたみたいな、なんかそういうのを
追い込まれてね。
そうなんです。
営業マンって難しいですよね。そうよくあるじゃないですか、そういうケースで。今回だけじゃなくて他のいろんなパターンでもよく見ますよね。で追い込まれた、でその会社で一応トップに、
あそうですね、
はい、なるんですね。
でそこでまあ1ヶ月ぐらいそんなのしてて、でもある日まあなんかふと起業するために入ったのに何やってんだってことでも悔しくて、もう一回気持ち入れ替えようと思って努力し始めて、で1年目新卒15名の中でトップにはなれたんですね。でただ結構厳しい会社だったんで、新卒15名が入って半分以上辞めちゃったので、新卒2年目には新卒次の新卒、自分の次の代の新卒だけの部署を作って、そこの教育マネジメントをする担当に1年間させてもらって、まあそこで教育をさせてもらったんで、まあすごくまたスキルがついて、で3年目にまた1年限定だったんで外に戻ることになって、でその時にトップ営業マンの成績、まあ当時200名ぐらいの会社だったんですけど、トップの数字を叩くことができたっていうですよね。
トップに上がる時ってどう、後から紐解くと、
はい、
なぜトップに上がれたんですかね。
ですね、起業したくて、でなんか当時の思考としてはですね、なんかこうマネージメントすることが起業に近づくと思っていて、2年目でマネージメントし始めたので、3年目外に出るのが決まったのがすごい嫌だったんですね。でも、まあ、どうせも外に出ること決まったんで、じゃあもうまだトップ取ってないんで起業するなら絶対トップ取ろうと思ったんですよね。その起業するためにまだトップを取ったことないんで営業力が絶対大事だと、だから絶対トップを取ろうって決めてモチベーション上げられたんですよね。
ってことはその営業 の, そのテクニックとかよりもそのモチベーションと気持ちの方がやっぱりこう基本になるというか、
そうですね、そこが一番大事だったと思いますね。
そこでそれをベースにまあやっていけば結果はまあうつついてくるというか、
あとはその2年目の時にまあ新卒を教えてた時にマニュアルを作ったんですよね、自分が。ですんでそのどういう意味でこの文字を使う、この言葉を言うのかっていうのを全部自分の中で分析をし終わって、
プロセスを全部ね
終わってたのはすごく大きかったかもしれない、テクニック的には。
はいはい。で、その後に転職されますよね。それはやっぱり起業をするためにはそういう経験が必要だと思って転職を。
そうですね、まあ、かっこよく言えばそうなんですけども、まあ、トップ取ってですね、トップしか目標決めてなくて、取っちゃったので、なんかあれ、
あなるほどね、
こうバーンアウトじゃないですけども、なんかで次の目標は自分で描けなくて、でふとその時に起業するために入ったのに何も進んでないじゃんって思ってしまって、まあトップに立ったおごりもあって、あこの会社でもう得るもんないなみたいな、こう違う環境を変えた方がいいなっていうふうに思って転職をしました。
で転職した会社はベンチャー系ですか。
そうですね、もっと小さい30名ぐらいの会社で人材紹介をメインにやってる会社だったんですね。
なぜその人材紹介の会社を選んだんですか。
実はですね、軸が なかったんですけども、
考え方、自分の考え方の軸が
なくて、とにかく、まあ、環境変えたいと思ったんですけど、で相談したんですね、人材紹介会社に、どうしたらいいですか。
自分がね、
そうなんです、
はいはい、
相談、そしたらそこに誘われてスルスルって入っちゃったみたいな。
ミイラ取りが
そうなんです、
ミイラになったと。なるほど。でまあ、そこに入って学びがあったんですかね。
学びはありました、学びはすごいあったんですけど、やっぱりそんな気持ちで入ったんで、まあ、環境が変わればすぐ変わると思ったんですけど、そうでもなくて、もう入ってすぐにあれこんなはずじゃないみたいな。
でも辞めちゃった。
4ヶ月で辞めちゃった。
早いですね。で
も早いですね。
で、はい、でそのまあ辞めて、その後にまあ大きな出会いがあったと。
そうですね、 でその3社目に行くんですけども、はい、また3社目でもですね、なんかすぐ、まあ、新規事業立ち上げてたんですけど、うん、その一番上の上司がいて、結構なんかネチネチ言うタイプで、なんか合わないなみたいな、またこの上司がなとかって思い始めて、なんかこう目の前の仕事に全力になれない自分とかいて、でもなんかもう一人の自分では分かってて、その起業したいのに今を頑張れないなんて、起業しても絶対できないよっていうのはなんとなく分かってるんですけど、それを認めてしまうと全部崩れちゃうみたいな、そうやって悩んでる時に、あのてっぺんという人材、まあすごい熱い居酒屋というか、
渋谷で今ね話題の居酒屋てっぺん大島社長、
そうですね、と出会ったんですよね。
衝撃的でしたか？
そうですね、まず普通に居酒屋、大島さんに会ったっていうよりは居酒屋に行ったんですけど、まあすっごい元気な居酒屋で、もうまずそこに衝撃で、でその時に本気の朝礼っていう DVD が出ていて、それをすぐ見たんですね。そしたらまあ自分と年齢変わらない、むしろ下の人間が本気で夢を追ってる姿がまあ目の前にあって、もうなんか悔しくてですね、結構号泣したのを覚えてるんですけど、でそれと同時にこんなチームを作った大島さんってどんな人なんだろうってすごく興味を持って、でそこからてっぺんに通うようになって、大島さんってどんな人なんですかみたいな聞くと、みんながすごいすごいすごいって言うんで、会ったことないのになんかすんごい像
が、ね、
はい、描いてって、尊敬し、すんごい尊敬し始めるっていう感じですね。
はい、その大島さんに影響を受けて水野さんがいよいよ変わり始めるというドラマは来週またゆっくりお聞きしたいと思います。
はい、
今週はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございます。
読書の達人、
はい、それでは読書の達人、日比さんよろしくお願いします。
はい、読書の達人です。今日はですね、前々回の達人ナンバー36番、久保博さんがですね、書かれた本で、タイトルはこう、やるからできるっていう、それはそうだよねっていう、こうすごいいい本になります本当に。で、私もその久保さんからいただきまして、早速読ませていただいたというところなんですけど、今日この本の紹介を聞いている皆さんはおそらく久保さんの話も、聞いていただけてると思いますので、イメージ湧きやすいと思うんですけど、結構苦労、いろんなこう失敗を乗り越えてきた久保さんが、自分の経験を元にして、今ビジネスとしてもやられている、なんですか、人のこう目標達成とかこう夢の実現のお手伝いというんですかね、そういったことについてのこう、ノウハウというか、久保さんはその、ね、やり方よりもあり方ということを、ラジオでもおっしゃってましたけど、そういったことを中心にですね、書かれている、本です。全部で4章5章か、なんですけど、最初の方でですね、過去を、自分の過去の出来事の捉え方を変えるのがまず大事だと。失敗とか皆さんね、それはいろいろ生きていればいろいろ経験するんですけど、一つの出来事でもその物事をどう捉えるかによって、というか捉え方は無限にあると、こっちから見れば失敗だけど、捉え方を変えればそれがまた自分にとってすごく大事な出来事だったりすると。でそこの捉え方を変えると、善の解釈とか、という言い方をこの本でされてるんですけど、全ての解釈をそのいい方に考えられると、まず過去を生産というか、過去を決着できると。でその上で、自分の未来を想像すると。で、この本ではというか、久保さん多分カウンセリングとかそういうセミナーでもやられてると思うんですけど、セルフイメージ、自分になりたい自分を、ひたすら書き出すみたいなことをこうやるらしいんですよね。で久保さんもその、いろいろ自分で失敗された時に、それをやってこう、なんですかね、なりたい自分をこうどんどんこう潜在意識に刷り込むというか、そういう作業をしてきたと。で、この本の中にはその久保さんが、指導された、 多くの方の 実例というんですかね、エピソードが結構載ってまして、すごく参考になるんじゃないかなと思います。まあね、僕もそうですけどあの、ね 僕はあんまりない方かもしれませんけど、まあ、でも、ね、皆さん悩みというかそのいろいろ壁にぶち当たることはあると思いますので、特にその今壁にぶち当たって悩んでいるような方にですね読んでいただきたいなと思います。あの大事もいいですね、このやるからできるっていう本の大事は武田双雲さんが書かれているということで、こうすごい素敵な表紙の本です。ちょっとね説明しきれないぐらい本当にいい内容の本ですので、ぜひ読んでいただきたいということでですね、なんと久保さんが、金曜日の達人たちのリスナーに10名の方にイエーイ、久保さんが、自らサインをしてですね、10名、の方に、プレゼントしていただけるということで、抽選で10名の方にですね、久保さんのこのやるからできるを、プレゼントしたいと思います。応募方法なんですが、FM 西東京のですね、までメールで、申し込みいただければと思います。メールアドレスの方が映画を842アットマークwest-tokyo.co.jp ですね。笑顔は EGAO、数字の842アットマーク、ウエスト東京、FM 西東京の 西とハイフン東京ですね、までメールでいただければと思います。ホームページにもメールアドレスと載っていますいると思いますので、そちらでまた確認していただいてですね、金達本の係までですね、本が欲しいというメッセージをいただければ、抽選で10名の方にお送りしたいと思いますので、ぜひふるってご応募いただければと思います。ということで、以上読者の達人でした。
金達新年度から豪華なプレゼントですね、新野さん。
早く早く巻き巻き。
はい、先ほどのプレゼントなんですけれども、締め切りは4月の23日金曜日までです。よろしくお願いします。
はい。で、桜の話は。
あ、桜はですね。うん、水野さん。
はい。
桜。お花火ってどこに行かれます？
お花火はですね吉祥寺です。
あ、吉祥寺は、
井の頭
公園ですね。新藤さん例年お花見どちらに行かれますか？
あと30秒しかないんだけど、
はい、
そこだったの行かねえんだよ。
あ、行かないんですか？
まあ、たまに小金井公園かな。
あ、小金井公園もすごいんですよね。
あとあれですかね、あの新潟によく行くんで、新潟 の高田公園ってねすごい有名なんですよ。観光会って何人100万人とかなんか行くんでね、そっちは今に行ったことありますね。
そういう時間差で行けるってことですよね。小金井公園に今週行って、来週高田公園に金達集合っていうことで本日も
あと5秒しかないんで、
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
良、はい、い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？